前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、7月夏真っ盛りの今回のゲストです。今回は沖縄市議会議員の中曽根誠さん、そして桑井直也さんにお話を伺います。おはようございます。
おはようございます。
おはようございま す。今日はですね、なんでこのお二人かと言いますと、マニフェスト大賞、今年も応募が始まっています。7月1日から8月31日までの2ヶ月間、どしどし応募いただきたいということで、昨年、第12回マニフェスト大賞の、コミュニケーション戦略賞で優秀賞をなんと沖縄から受賞したということで、FM 小座のね、沖縄市の FM 小座で、捕獲問わずという番組をね、お二人がやっている、これが、はい、受賞したということで、そのお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、まずちょっと簡単な自己紹介から、那覇の方ね、もしかしたらあんまり馴染みがない方もいらっしゃるかもしれませんので、 では、はい、まず、捕獲の穂の、穂の部分から、はい、中曽根さん。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
沖縄市の市会議員をしております中曽根誠です。今日はちょっと緊張してますけど、はい、頑張っていきますんで、よろしくお願いします。
は
い、
あの、議会活動ではどんな感じでやっているんですか？
そうですね、テーマはやっぱり、あの、まあ、僕自身子育て世代ということで、うん、まあ、子育て政策をに力を入れてやってますね。
うん、はい、なるほどですね。41歳、
今40ちょうどです、
ね、ちょうど、はい、バリバリ子育て世代ということで、はいはい、趣味は何でしょうか？
趣味はですね、ツーリングですね。
お、
バイクで。
あ、そうです、はいはい、
時間を見つけては辺戸岬あたりまで行くんですけど、まあ、年に1回か2回しか行けませんね。
そうですか。はい、まあ、沖縄市の安全を見守ってぐるぐるやってるということですね。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ではもう一方、捕獲の核のですね。はい、桑井直也さん。
はい、はい、同じくですね、沖縄市議会議員の桑井直也と申します。まあ、那覇市の皆さん、まあ、私実は那覇に兄が住んでたり、
あ、
ま
あ、そうですか。
はい、いますけども、そうですね、何名か知り合いがいるので聞いてたらいいなと思います。
あ、はい
はい、まあ、議会ではですね、はい、まあ、今市長が、はい、まあ、保守のですね、桑江幸男市長ですので、うん、まあ、チェックするという立場でですね、いろいろ、まあ、議会でも活動させてもらってますけども、はい、まあ、主に環境問題であったり、まあ、財政というか、うん、まあ、やっぱり今大型の公共工事が今、うん、沖縄市はどんどん多くなってきてますので、うん、やはり、まあ、将来的に本当に大丈夫かっていう部分での指摘であったりですね、うん、まあ、そういう部分のですね、活動を主にやってます、
うん、はい、で趣味は
趣味趣味ですね、うん、今実は子供がですね、4歳と1歳の子がいるんですけども、ちょっともうこの子供たちにを、まあ、最近は、うん、趣味というか趣味じゃないんですけど、
なるほど、
まあ、見る機会が多いかなと、うん、まあ、でも以前はですね、よく合わせ干潟に行ったりしてたんですけども、まあ、今後子供たちが大きくなればね、まあ、一緒に行ったりとかもできるのかなと、
うん、あ、いいですね、
まあ、はい、趣味と家族サービスが両立できればいいかなと思ってます。
なるほどですね。はい、桑江さんも44歳
です。
はい、子育て世代ということで、はい、このお二人がまた番組をなさっているということでですね、これ私も最初お話を聞いたときに衝撃でした。こんな番組があるのかなと思いましたけども、この噂の捕獲問わず、番組について教えてください。
はい、誰が喋りますか。すいません。まあ、捕獲問わずっていうのは、まあ、読んで字のごとく保守革新を問わず、うん、まあ、私たちは沖縄市議会議員ですので、沖縄市のことを語っていこうと、うん、どんどん良くしていこうという趣旨で、はい、始めた番組でして、いろんな、まあ、町づくりというか政治に関してですね、いろんなテーマがあるんですが、やっぱり保守と革新では立場も違うし意見も違うというところをお互いの意見を発信して、まあ、それをもとに、市民の皆さんに考えていただきたいと、うん、そういう思いを込めてですね、そういう 番組名にして、うん、もう今4年ぐらいですかね。そうです。4年ぐらい続いております。
5年目になるのかな。
5年目か、はい。
なんか言い出しっぺはどっちだったんですか。
言い出しっぺはですね、まあ、とある方の共通の知人がおりまして、うん、その方のご意見もあってですね、でじゃあ一丁やってみましょうかということで、まあ、FM 小座さんともタイアップといいますか、協力していただいてですね、はい、やっているところです。はい、
これ周りに反対とか反響ってあったんじゃないですか、桑井さん。
あ、そうですね、まあ、正直最初どうできるのかなという、まあ、ちょっと不安もありましたけども、まあ、でも、まあ、意外とですね、知り合いでも聞いている方がいらっしゃって、あの最近はもっと頑張れとか、誠に負けるなとか、ね、
でも、あの、
まあ、あの、そうですね、いろいろ、あの、家族で聞いてるよっていう人もいてですね、ちょっと、本当に聞いてるんだ、ちょっと困るなって逆に思うんだけど、
いつから困るってどういうことなんでしょうね、
まあでも、あの、ね、政治の話が本当に身近になればいいなと思って、まあ、少しね、あの、なんちゅうのかな、あまり固い話ではやってないんですよね、あえて。あの、少し砕けた感じで、でも、あの、今のね、沖縄市の政治状況が分かるような形で、まあ、できるだけ噛み砕いてやってるつもりなんですけども、どうしてもね、難しくなってしまう時も、
用語なんかもね、難しいものがあります
けど、あるので、なかなか、難しい部分がたくさんあるんですけど、まあ、でも楽しく、ちょっと政治に少しでも興味持ってもらえればいいかなと思ってやってます。
今日は那覇向けにね、ちょっと硬い感じで小座の感覚で大丈夫ですか。
あの、普段とね、ちょっと違いますからね。
そうですよね、
いつも、もう低下と言いますか不真面目なラジオなんですけどね。
そうですね、ちょっといや あえてね、不真面目にやらないと聞かないので、わざと少し砕けてやってるんですよ。
まあでも相撲一緒ですけどね、わざとというかね、あんまり変わらないよね。
いや、僕はもうわざと
なんか大変なことに実際ね、じゃあ、 あの後でまた時間帯など、はい、告知いただきたいんですけども、はい、FM 小座の番組を聞いていただきたいんですが、どうでしょう、やはり、まあ、先ほどから家族で聞いてるよとか、あのもちろん、あのそれぞれの支持者からはね、さまざまな感想があると思うんですけども、非常にこれは面白かったっていう市民やリスナーからのご意見、またエピソードなんかあります、あのこの4年間で思い出に残ってることって。
やっぱりですね、あの結構、まあ、お褒めの言葉もいただくんですけど、率直にあの言うじゃないですか、ラジオで。そしたらやっぱり直接メールが来たり、あるいは、ね、FM 小座にも、まあ、苦情といいますか苦言を呈する方がいたり、まあ、そういったところはあるんですけれども、まあ、それもまた糧にして楽しんでやっています。
具体的にどういった話題が反響がありますか。
あの例えば去年一昨年か、あの、まあ、いじめ問題といいますか、そういったのがあってですね、それに対して、まあ、言及したところ、なんていうんですかね、まあ、いじめっていうのはなかなかなくすことが難しいというような発言をしたことがあるんですよ。まあ、いじめがあるという前提で改善策を考えていかないといけないよっていう話をしたら、まあ、いじめを肯定するのかとか、そういったのが来たりですね、まあ、ごもっともではあるんですけれども、そこはやっぱりそれぞれの、まあ、僕の意見でもありますし、逆にまた桑谷議員は違う意見があったりと、そういうところも見ていただきたいなと、聞いていただきたいなというところですね。
そうですね、はい、どうですか桑谷さんは。
そうですね、あのやっぱり捕獲なので、できるだけこの違う意見を言わんといけないなというね逆に変なプレッシャーがあったりして、でまたお互い保守革新の立場でやってるので、より革新っぽくやらないといけないのかなとか結構ね、結構逆にこの逆に本当にこれが自分の意見なのかも含めて、やっぱり少しなんていうのかな、革新っぽくやらないといけないんだろうなみたいな、
期待を裏切らないように
多少あります
ね、多少やらないといけない部分が出てくるわけですよ。
だから着色してるわけですね、
もうちょっと強めに、
ちょっと強めにやらざるを得ない部分があって、
わかりやすい、
だからほら革新系でもいろいろな人がいて、まあみんなそれぞれ若干違うわけですね、みんな。だからでもあえて、まあより まあ、私の心情に近くて、まあ、大多数がね、
うん、
革新がまあ支持するであろうことをできるだけ言うようにするとか、うん、なんか少し、
うん、なるほど、
あのより革新っぽくやらんといけんのかなみたいなことは自分なりにはやってますけどね、はい、だから多分誠も一緒で、はい、多分より保守っぽくやらないといけないんだろうな、うん、みたいなプレッシャーを感じてるよね、うん、おそらく
もちろん基本はあの自分の意見ではあるんですけど、うん、ちょっとやっぱり、ね、あの
保守色を出さ
ざるを得ない、保守色出したり、うん、逆にまた自民党を批判したりして、
うん、
身内から叱られたりとかですね、まあ、そういうこともあるんだけれども、やっぱりそこはコミュニティラジオですから、そういう意見も面白いのかなということで、
うん、そうですね、
はい、自分の意見に忠実にやってます
なるほど。あの実際ほら、あの沖縄はあの基地問題を抱えているので、うん、長い間あの保守革新の対立が激しくて、
うん、
そのことで議会改革はなかなか進まない、うん、あの合意形成が難しいっていう、うん、あの土地柄がありますよね、歴史を持っています、はい、
うん、
それでも那覇議会ではやっぱりそういったね、ハードルはあるんですけども、うん、あのそれを乗り越えてこういった番組をしているということがやっぱり魅力であり、うん、マニフェスト大賞でもあのかなり期待をされている、評価をされている部分だと思うんですね、
うん、
でなのでこうどうでしょう、沖縄市議会お二人は一緒にこうやってやってますけども、うん、まあ、あの議会報告会等々はまだなのかな、
あの議員で
議会としての
はないですね、
う
ん、
そういうのはないですね、
各自ではありますけど、
あの、ね、だから那覇のこういう、うん、なんていうんですか、議会報告会を、
うん、
議員の、まあ、地区ごとでやられてるんですかね、うん、地区を分けて、はい、なんか一緒に やられてるということで、まあ、すごい、まあ、面白い試みだなと思って、
うん、
あのまあね、やっぱりこの私たち沖縄市の方はまだ議会基本条例がないという部分もあって、うんうん、あのまあ、やはりいずれね作らないといけないなと思って、うん、まあ、だから前泊さんにも、まあ、いずれ講師というかねあのぜひあの教えていただきたいなとは思ってはいました。
あのその沖縄市議会 の、うん、あの議会の状況ちょっと聞きたい、興味あるんですけどあの、ね、とある、ね、先輩が、
はい、
新聞の論壇とかによく投稿される方なんですけども、うん、あの沖縄県内の11の市議会すべてに基本条例を制定させたいということですね、
はいはいは
い
はい、
いろいろ取り組んでおられて、
はいはい、
あちこち情報を集めてです、私と共有をしているんですけども、沖縄市議会正直心配なんですやってるのは見えないからです、まあ、遠いからね、うん、どうなんでしょう、そのあのやっぱりその沖縄市ってコザの歴史で非常にその沖縄の、うん、あのいいところ、うん、凝縮したところ
なんだろう、縮図とか言われますよ ね、うん、
あのシャンプル文化の縮図的なところであり、うん、まあ、基地やさまざまな開発やあのいろいろなあの課題で、そして可能性というのをぎゅっと凝縮したような場所かなっていうイメージがあるんですけど、うん、その中での保守革新、また議会全体ってどんな雰囲気なんだろうと思って、
うん、なるほど、どうですかね、どういった方がいいのかな、
つまりなかなか議会改革が進まないのはなんでですか、
いやあれだよね、議会改革自体はですね、うん、例えば私たち議員になって7年8か9ヶ月ぐらいになるのかな、うん、その中で実際質問が一問一答になったり、
うん、
でライブ中継が行われたりとか、
は
い、例えば採決が議会法に乗るように、うん、まあ誰が賛成反対したっていうのが乗るようになったりとか、はい、実はやってはいるんですけど、
うん、
まあ、そもそもだから基本条例自体が必要なのかも含めて今ずっと検討はしてるんですけども、
うん、
検討しつつもその中でできることはもうどんどん変えていってる状況、
うんうん、
だからまあ私はあの議会運営委員会ではない、入ってなくてですね、実際沖縄市でどういった基本条例について話し合いが行われているのかちょっとわからないんですけども、
うん、
あのでも先輩に聞くと沖縄市の方が勝ってる部分があるっていう話をされていて、でも私にはあまり何が優れていて、
うん、
何が劣ってるのかっていうのが見えないもんですから、
うん、
だからそこら辺もやはり他市と含め、うん、あの比較してですね、
はい、
やはりいいものは取り入れないといけないだろうし、
うん、うん、
この基本条例も、
うん、
やはりあの本当に必要性も、うん、私は多分必要な、ね、なんとなくでしか、
うんうん、
ごめんなさい、あの多分必要なんだろうなっていう部分は 持っているんですけども、まあ、じゃあ具体的に沖縄市が作ることでどう変わるのかっていう部分まではまだイメージできてないので、だからやっぱりこれは、まあ、もしね3期目通ったらこういう部分も含めてやはりしっかり取り組みたいなと思ってます、
どうですか、
やっぱりですね、那覇で行っているようなこういう議員が集まっての地区ごとの議会報告会なんていうのはやっぱり大事だと思うんですよ、っていうのもやはり地方議会っていうのはこの地域の住民の皆さんにとって一番近い存在でないといけないし、そういった意味では沖縄市でも基本条例しっかり制定してやっていく必要はあると思います、ただ沖縄市民というか沖縄市のこのある意味いい意味での特質として、やっぱり皆さん自由なんですね、だからそういった条例とかでがんじがらめにするだけだといいのができないはずなので、まあ、この沖縄市民のこの性格とか性質を考えながら、沖縄市流のこういった議会基本条例っていうのは作っていくべきじゃないかなと思ってます。
おっしゃるように議会基本条例を制定した、まあ、あと中身がどうかというのは一つのメルクマールであって、必ずではないんですね、で、まあ、ただ、あった方がいいなと私は感じている部分がいろいろあって、まあ、それはここでは話しませんけど長くなるので、本当におっしゃる通りでそれぞれの議会の特質に合った、得意分野ってありますよね、で市民性に合った活性化っていうのをしていくのが大事だなと、非常にそういう意味ではポテンシャルの高い地域だと思いますので、期待をしています。議会全体でラジオ番組やろうって話はないんですか？
これはそうですね、前
リスナーからもあって
ね、リスナーさんから実はラジオに意見があったんですよ。
一般も質問もしてよね。
あ、僕は全員ではっていうのはしてないです。
ああ、そうか。
ただでも まあ、そこで話が止まってしまったというか、
そうですね、うちもなかなか進まないんですけども、全国ではね、ケーブルテレビ番組を議会が持ってたり、いろいろな取り組みがあって、非常にまた沖縄市も、ね、あるといいなと思って、期待をしております。さて、残りの時間をマニフェスト大賞の宣伝をさせていただきたいんですが、第12回のマニフェスト大賞コミュニケーション戦略賞の優秀賞を受賞された FM 小座の捕獲問わずのお二人なんですが、これ応募しようと思ったきっかけって何だったんですか？
いや、これも、まあ、ラジオ番組ですので、リスナーからですね、ぜひやってみてはということで、あまり何も考えずに応募している感じですよね。
やっぱりこの捕獲問わずっていう番組はですね、リスナーさんからのコメントをできるだけ拾い上げてっていうのを趣旨にしてますので、そういった形でまあ、意見をいろいろ聞いてるんですね。でその中の一つとしてこういう賞があるから、応募してみてはどうですかということで、まあね、確かにいろんなお褒めの言葉をいろいろ今前泊議員がおっしゃったように、この保守革新が一緒にやってるっていうのはなかなか珍しいし、そういう意味では応募してね、こういう取り組みがあるよっていうのをある意味広めるのも必要じゃないかなというところもあってですね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
受賞した後の反響もやっぱりありました？
そうですね、やっぱり新聞にもね載せていただいたの で、しばらくはいろんなところで見たよって言われて、
そうです、
ちょっと嬉しかったです。
もしマニフェスト大賞今年も応募始まってるんですけども、これは議会、もちろん議会議員、まあ、会派でも応募できます、で市民の皆さんで選挙管理委員会も最近賞を取ってきてますからね、で NPO、 そしてもちろん首長、行政自治体も応募できるんですけども、応募しようかなと迷っている沖縄市の方、那覇市の方に対してアドバイスするとしたら、
アドバイスですか？いや何ですかね、まあ正直ラジオは、まあ、純粋にですね、本当に政治を政治って本当は生活の一部だと思うんですけど、なかなかそれが乖離している状態があって、まあ、私たちは、まあ、ラジオでね、まあ、警戒にしたらあれですけど、ちょっと冗談交えながらね、分かりやすくより政治をね身近に感じてもらえればいいかなと思ってやっていたんですけども、まあ、結果としてね、私たちが当初思ってたこの考えが、まあ、マニフェスト大賞で、この評価されたのかなと思って、 ています。だから別にマニフェスト大賞を取るためにラジオやってるわけではないので
もちろんだから結果として
あ、まあ、結果としてね
賞がついてきたという形なんですが、
はい、そうですね、まあ、そういう意味ではね嬉しいかなと思うんですけど、だから、ね、何を何だろうねなんか何かありますか。どうぞ。
ですね、まあ全盛競争と言われていると思うんですけど、
はい、良い
政治の競争。だから、まあ、手前味噌ですが、僕らのこの、なんていうんですかね、保守革新問わずのラジオが、うん、まあ、物珍しさがあるというところで評価していただけるかなっていう、気持ちがあったもんですから、うん、もし、興味がある方はですね、やっぱり、ご自分がなさっている、うん、まあ、政策もそうですし、地域活動もそうですよね、うん、そういったものを、ある意味では広めた方がやっぱり世の中の全体のためになるはずなので、うんうん、もし少しでもねマニフェスト大賞興味のある方はチャレンジしてみてはどうかなと。
ありがとうございます、はい、第13回マニフェスト大賞応募始まっております。マニフェスト大賞で検索をしてみて、ぜひ多くの方に応募いただきたいと思います。8月31日までです。では最後に、お二人に一言ずつですね、これからの抱負と捕獲問わずの お知らせ、何曜日何時からというのを含めてお願いします。
抱負ですね。
はい、小林さんから、はい、
まあ、引き続きですね、また9月には選挙がありますので、ぜひまた当選してですね、このラジオ続けられたら嬉しいです
はい、同様に9月に沖縄市の、まあ、沖縄全体でですね、市町村議会の選挙がありますので、しっかり勝ち抜いてですね、このラジオも続けていって、もっともっとこの市民に身近な政治と感じていただけるよう頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
は
い、
FM 講座捕獲問わずは何曜日の何時からですか。はい、
毎週月曜日の夕方6時から1時間、7時までですね、生放送でやってます。
月曜日ですからね、
はい、
生放送ですね。
そうです。
はい、こちらも聞いていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
今回のゲストです。 FM 講座、捕獲問わずという番組をなさっております。沖縄市議会議員の桑江直也さん、そして、中曽根誠さん、お話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。